今日も一日お疲れ様でした。当サークルは睡眠用音声サークルです。最近お疲れ気味で眠れない。優しい女性の声を聞きながら寝落ちしたい。こんな視聴者の方に向けて心を込めて朗読いたします。ご視聴の際は枕元に置いて部屋の明かりを暗くし、できるだけお耳に意識を集中できるように環境を整えることをお勧めしております。皆様はじめまして、桃井と申します。今回はじめましてということなので、自己紹介をほんのちょっぴりさせていただきたいと思います。では、出身地は関西です。関西のどこかなので、今はこうやって標準語でお話ししているんですけれども、普段家族だったり地元の友人とおしゃべりするときは関西弁を使っています。はい。あと、自己紹介といえば、なんだろう、趣味とかですかね。趣味は、これは本当に偶然なんですけど、最近は ASMR の動画を流しながら寝落ちすることです。ASMR といってもいろいろ種類があると思うんですけど、普通の環境音、私は特に雨の音、雨がこう落ちる音が好きで、雨の音をひたすらこう耐久で何時間も流してくださる動画を流しながら眠るのが好きです。あとはこういった朗読をしてくださる方の音声を流しながらいつの間にか寝ちゃってるみたいなのが最近は最高に気持ちいいです。あと特技ですね。特技はお料理です。あ、でもこれは嘘かもしれない。特技って言えるほどうまくはないんですけど、一応毎日お料理してるので特技にしてもいいんじゃないかなと、はい、思っています。レシピを見ながらなんですけど、和食、中華、洋食、あとは韓国料理とかいろいろ作っています。好きな食べ物は焼肉です。多分毎日焼肉でもいいくらいお肉が好きです。あとジャンクフード、体に悪いと分かっていつつも毎日ハンバーガーとか毎日ピザでも本当は嬉しいです。最後に、じゃあ今ハマってるものは運動です。運動といっても筋トレをすごいするっていうよりも、ジムに行って1時間こうウォーキング、ランニングマシンで1時間歩くっていうのにハマっています。普段こうやってお家でお仕事をしているので、少しでも運動不足解消になればなと思って、最近はジムでちょこっと運動しています。ということで、以上、私桃井の自己紹介でした。では、今回のテーマは桃太郎です。ぜひお聞きください。
昔々、あるところにおじいさんとおばあさんがありました。毎日おじいさんは山へ芝刈りに、 おばあさんは川へ洗濯に行きました。ある日、おばあさんが川のそばでせっせと洗濯をしていますと、川上から大きな桃が一つ、どんぶらこっこ、すっこっこ、どんぶらこっこ、すっこっこ、と流れてきました。おやおや、これは見事な桃だこと。おじいさんへのお土産に、どれどれ、うちへ持って帰りましょう。おばあさんは、そう言いながら、腰をかがめて桃を取ろうとしましたが、遠くって手が届きません。おばあさんはそこで、あっちの水は辛いぞ、こっちの水は甘いぞ、辛い水はよけてこい、甘い水によってこい、と歌いながら手をたたきました。すると桃はまた、どんぶらこっこ、すっこっこ、どんぶらこっこ、すっこっこ、と言いながら、おばあさんの前へ流れてきました。おばあさんはニコニコしながら、早くおじいさんと二人で分けて食べましょう、と言って、桃を拾い上げて、洗濯物と一緒にたらいの中に入れて、えっちら、おっちら、抱えて、お家へ帰りました。夕方になってやっと、おじいさんは山から芝を背負って帰ってきました。おばあさん、今帰ったよ。おやおじいさん、お帰んなさい。待っていましたよ。さあ、早くお上がんなさい。いいものをあげますから。それはありがたいな。なんだね、そのいいものというのは。こう言いながら、おじいさんはわらしを脱いで、上に上がりました。その間に、おばあさんは戸棚の中から、さっきの桃を重そうに抱えてきて、ほら、ごらんなさいこの桃を、と言いました。ほほう、これはこれは、どこからこんな見事な桃を買ってきた。いいえ、買ってきたのではありません。今日川で拾ってきたのですよ。え？何？川で拾ってきた。それはいよいよ珍しい。こうおじいさんは言いながら、桃を両手に乗せて、ためつ、すがめつ、眺めていますと、出し抜けに、桃はポンと中から二つに割れて、おぎゃあおぎゃあと、勇ましい産声を上げながら、かわいらしい赤さんが、元気よく飛び出しました。おやおや、まあ。おじいさんもおばあさんも、びっくりして、二人一緒に声を立てました。まあまあ、私たちが、平生、どうかして子供が一人欲しい、欲しいと言っていたものだから、きっと神様がこの子を授けてくださったに違いない。おじいさんもおばあさんも、嬉しがって、こう言いました。そこで、慌てておじいさんがお湯を沸かすやら、おばあさんがむつきを揃えるやら、大騒ぎをして、赤さんを抱き上げて、産湯を使わせました。 するといきなり、うん、と言いながら、赤さんは抱いているおばあさんの手をはねのけました。おやおや、なんという元気のいい子だろう。おじいさんとおばあさんは、こう言って顔を見合わせながら、あっはあっはと、面白そうに笑いました。そして、桃の中から生まれた子だというので、この子に、桃太郎という名をつけました。おじいさんとおばあさんは、それはそれは大事にして、桃太郎を育てました。桃太郎は、だんだん成長するにつれて、当たり前の子供に比べては、ずっと体も大きいし、力がバカに強くって、相撲をとっても近所の村衆で、かなうものは一人もないくらいでしたが、そのくせ気立てはごく優しくって、おじいさんとおばあさんによく孝行をしました。桃太郎は15になりました。もうその自分には、日本の国中で、桃太郎ほど強いものはないようになりました。桃太郎は、どこか外国へ出かけて、腕いっぱい、力試しをしてみたくなりました。するとその頃、方々外国の島々をめぐって帰ってきた人があって、いろいろ珍しい、不思議なお話をした末に、もう何年も何年も船を漕いでいくと、遠い遠い海の果てに、鬼ヶ島というところがある。悪い鬼どもが、いかめしい黒金のお城の中に住んで、方々の国からかすめ取った尊い宝物を守っていると言いました。桃太郎はこの話を聞くと、その鬼ヶ島へ行ってみたくって、もういても立ってもいられなくなりました。そこで家へ帰ると早速おじいさんの前へ出て、どうぞ、私にしばらくお暇をください、と言いました。おじいさんはびっくりして、お前、どこへ行くのだ、と聞きました。鬼ヶ島へ鬼征伐に行こうと思います、と、桃太郎は答えました。ほう。それは勇ましいことだ。じゃあ行っておいで、とおじいさんは言いました。まあ、そんな遠方へ行くのではさぞお腹がお好きだろう。よしよし、お弁当をこしらえてあげましょう、とおばあさんも言いました。そこで、おじいさんとおばあさんは、お庭の真ん中に、縁やら、縁やら、大きな臼を持ち出して、おじいさんが杵を取ると、おばあさんはこね取りをして、ペンタラコッコ、ペンタラコッコ、ペンタラコッコ、ペンタラコッコ、と、お弁当のきびだんごをつき始めました。きびだんごがうまそうに出来上がると、桃太郎の支度もすっかり出来上がりました。桃太郎は、お侍の着るような陣羽織を着て、刀を腰に刺して、きびだんごの袋をぶら下げました。そして、 桃の絵の描いてある群扇を手に持って、では、お父さん、お母さん、行ってまいります、と言って、丁寧に頭を下げました。じゃあ、立派に鬼を退治してくるがいい、と、おじいさんは言いました。気をつけて、怪我をしないようにおしよう、と、おばあさんも言いました。なに、大丈夫です。日本一のきびだんごを持っているから、と、桃太郎は言って、では、ごきげんよう、と、元気な声を残して、出て行きました。おじいさんとおばあさんは、門の外に立って、いつまでも、いつまでも、見送っていました。桃太郎は、ずんずん行きますと、大きな山の上に来ました。すると、草むらの中から、ワンワンと声をかけながら、犬が一匹かけてきました。桃太郎が振り返ると、犬は丁寧にお辞儀をして、桃太郎さん、桃太郎さん、どちらへおいでになります?と尋ねました。鬼ヶ島へ鬼征伐に行くのだ。お腰に下げたものは何でございます?日本一のきびだんごさ。一つください。お供しましょう。よしよし。やるからついてこい。犬はきびだんごを一つもらって、桃太郎の後からついていきました。山を降りてしばらく行くと、今度は森の中に入りました。すると木の上から、キャッキャッと叫びながら、猿が一匹駆け降りてきました。桃太郎が振り返ると、猿は丁寧にお辞儀をして、桃太郎さん、桃太郎さん、どちらへおいでになります?と尋ねました。鬼ヶ島へ鬼征伐に行くのだ。お腰に下げたものは何でございます?日本一のきびだんごさ。一つください。お供しましょう。よしよし、やるからついてこい。猿もきびだんごを一つもらって、後からついていきました。山を降りて、森を抜けて、今度は広い野原へ出ました。すると空の上で、ケンケンと鳴く声がして、キジが一羽飛んできました。桃太郎が振り返ると、キジは丁寧にお辞儀をして、桃太郎さん、桃太郎さん、どちらへおいでになります?と尋ねました。鬼ヶ島へ鬼征伐に行くのだ。お腰に下げたものは何でございます?日本一のきびだんごさ。一つください。お供しましょう。よしよし。やるからついてこい。キジもきびだんごを一つもらって、桃太郎の後からついていきました。犬と猿とキジと、これで三人までいい家来ができたので、桃太郎はいよいよ勇み立って、またずんずん進んでいきますと、やがて、広い海端に出ました。そこには、ちょうどいい具合に、 船が一艘つないでありました。桃太郎と三人の家来は、早速、この船に乗り込みました。私は、漕ぎ手になりましょう。こう言って、犬は船を漕ぎ出しました。私は、舵取りになりましょう。こう言って、猿が舵に座りました。私は、物見を務めましょう。こう言って、キジがへさきに立ちました。うららかないいお天気で、真っ青な海の上には、波一つ立ちませんでした。稲妻が走るようだと言おうか、矢を射るようだと言おうか、目の回るような速さで、船は走っていきました。ほんの一時間も走ったと思う頃、へさきに立って向こうを眺めていたキジが、あれ、あれ、島が、と叫びながら、パタパタと高い羽音をさせて、空に飛び上がったと思うと、スーッとまっすぐに風を切って、飛んでいきました。桃太郎も、すぐキジの立った後から向こうを見ますと、なるほど、遠い遠い海の果てに、ぼんやり雲のような薄黒いものが見えました。船の進むに従って、雲のように見えていたものが、だんだんはっきりと島の形になって、現れてきました。ああ、見える見える。鬼ヶ島が見える。桃太郎がこう言うと、犬も猿も声をそろえて、万歳、万歳、と叫びました。みるみる鬼ヶ島が近くなって、もう固い岩で畳んだ鬼のお城が見えました。いかめしい黒金の門の前に、見張りをしている鬼の兵隊の姿も見えました。そのお城の一番高い屋根の上に、キジが止まって、こちらを見ていました。こうして、何年も何年も漕いで行かなければならないという鬼ヶ島へ、ほんの目をつぶっている間に来たのです。桃太郎は犬と猿を従えて船からひらりと丘の上に飛び上がりました。見張りをしていた鬼の兵隊はその見慣れない姿を見るとびっくりして慌てて門の中に逃げ込んで黒金の門を固く閉めてしまいました。その時犬は門の前に立って、日本の桃太郎さんが、お前たちを成敗においでになったのだぞ。開けろ開けろ、と怒鳴りながら、どんどん扉を叩きました。鬼はその声を聞くと、震え上がって、余計一生懸命に中から押さえていました。すると、キジが屋根の上から飛び降りてきて、門を押さえている鬼どもの目をつつき回りましたから、鬼は平行して逃げ出しました。その間に、猿がスルスルと高い岩壁をよじ登っていって、造作なく門を中から開けました。わーっと時の声を上げて、桃太郎の主従が勇ましくお城の中に攻め込んでいきますと、鬼の大将も大勢の家来を引き連れて、一人一人太い鉄の棒を振り回しながら、おうおうと叫んで向かってきました。 けれども、体が大きいばっかりで、育児のない鬼どもは、散々キジに目をつつかれた上に、今度は犬に向こうずねを食いつかれたと言っては、痛い痛いと逃げ回り、猿に顔を引っかかれたと言っては、おいおい泣き出して、鉄の棒も何も放り出して、降参してしまいました。おしまいまで我慢して、戦っていた鬼の大将も、とうとう桃太郎に組み伏せられてしまいました。桃太郎は大きな鬼の背中に、馬乗りにまたがって、どうだ、これでも降参しないか、と言って、ぎゅうぎゅう、ぎゅうぎゅう、押さえつけました。鬼の大将は、桃太郎の大力で首を絞められて、もう苦しくってたまりませんから、大粒の涙をボロボロこぼしながら、降参します。降参します。命だけはお助けください。その代わりに、宝物を残らず差し上げます。こう言って、許してもらいました。鬼の大将は約束の通り、お城から、隠れ蓑に、隠れ傘、打ち出の小槌に、如意宝珠、その他、サンゴだの、タイマイだの、ルリだの、世界で一番尊い宝物を、山のように車に積んで出しました。桃太郎は、たくさんの宝物を残らず積んで、三人の家来と一緒に、また船に乗りました。帰りは行きよりもまた、一層船の走るのが早くって、間もなく日本の国に着きました。船が丘に着きますと、宝物をいっぱい積んだ車を、犬が先に立って引き出しました。キジが綱を引いて、猿が後を押しました。えんやらさ、えんやらさ。三人は重そうに、掛け声をかけかけ進んでいきました。うちではおじいさんとおばあさんが、かわるがわる、もう桃太郎が帰りそうなものだが、と言い、首を伸ばして待っていました。そこへ桃太郎が、三人の立派な家来に、分取りの宝物を引かせて、さも得意らしい様子をして帰ってきましたので、おじいさんもおばあさんも、目も鼻もなくして喜びました。えらいぞ、えらいぞ、それこそ日本一だ、と、おじいさんは言いました。まあまあ、怪我がなくって何よりさ、と、おばあさんは言いました。桃太郎は、その時、犬と猿とキジの方を向いて、こう言いました。どうだ、鬼征伐は面白かったなあ。犬はワンワンと嬉しそうに吠えながら、前足で立ちました。猿はキャッキャと笑いながら、白い歯をむき出しました。キジはケンケンと鳴きながら、くるくると宙返りをしました。空は青々と晴れ上がって、お庭には、桜の花が咲き乱れていました。